みんな集まれ、ハッピーオーバこんばんは。水曜夜のひとときいかがお過ごしですか。ハッピーボンバーウェンズデー第1週は私モデル界のほろよいハッピーアワー心斎橋 7S スタジオからお送りしていきます。11時までのひとときをグラス片手にどうぞご一緒してくださいね。第1週、ね、始まりました、はい。今日も来てくれたっていうかもうね都市レギュラーやな、ねね、全国ハッピーアワー推進委員会の、はい、都市こと青山都市子さんと今日もお伝え、お届けしていきたいと思いますね。都市
はい、かいちゃんまたよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。1月も過ぎてもう2月早いね。
早い、ね、もう節分やから。
ほんまや ね今年どっちの方角向いて食べるか知ってる。恵方巻き、
まだ情報は仕入れてない。
南南東やで。
南南東の、
うん、
南南東、オッケ
ー。南南東言うたら大阪を中心にしたらどこの方向を見たらいいの。
大阪城を中心にぐらい。
うん、
あ、まあ大阪っていう、どっち、
どこかの。南南東、沖縄とかの方。
淡路島。
マジなんか女の人ってほら方角あんまし分かれへんやん、
うん、
私全然分かれへんねん。
私も全然分かれへんか から、うん、家の中のこっちの方な感じみたいな。
そうだけどほらなんかみんなほらなんか道聞かれたらえそれって西川ですかとか東川ですかとか言いはんねんけど、うん、いやーっていうのっていい大人になってあんまりよろしくないかなって思ったりする、
ねね、知った地域では分かる、知らん地域ではどっちって言ってもらった方が。せめて南北、あ、でも南北は聞きたいな。
南北はほら大阪は、うん、何南ほら例えば堺筋とか御堂筋とかあったら、
うんうん、
北あるやん。北は梅田の方は北やんか、
うんうんうん、
なほんで、南の方っていうかその難波とかの方は南やっていうのがわかる。それはね、
うん、
なんかジョージ教えてくれてるな。なんやここが高野山の方。わかる。どうどう、なんなんと高野山って和歌山やってこと。
淡路島ちゃうや
んあ、でも近いんやん。合
ってるよ。違うんや。
わかれへん。どうなんやろ。
突然登場してきたジョージのその文字を見ながら、
うん、
なるほど。
淡路島は西なんや。
全然違うやん。南南東じゃなくて西やったという。
なんで男の人はすぐ分かんの。
お前何言うとんねんって感じやってね。たまらんようになった感じ、
う
ん、
もう思わず出てきてくれましたありがとう。
今年はじゃあ高野山の方に向かって。
高野山の方に向かって。でもそれ自体が分かれへんわ
ね。え高野山どっちの方向にあんのって話
先輩って
南南東やから
今分かるか。今分かるかどうし。今ほらここ座って高野山どっち言うたら
高野山分かれへんけど南南東はここっていうのは分かる。
今なんで分かったん。
だって向こうが南やから。南と東のちょっとこっち側みたいな。
全然分からへんわ私。どうしよう。絶対、ま、迷うな。
迷うな。
うん、迷ってるもいつも。
でも分かってても道は迷うよ初めての場所は。
うん、な。
だってどっちの方角に進んでいいか分かれへんもん。
ナビやっても迷うやろ。
無理
あなんでやろ。ナビ反対向けたりとかして携帯反対向けたりとかしても迷うねんけどね。
そうやね、
うん、
どっちどっちみたいな。
そうあかんわね、
ね
みたいな感じで過ごしていくのかな今年も、
うんうん、ますますまあまあその辺は衰えていくからね
衰えてんのやっぱり。
いやもっと、ま、もともと無理やった人が、
うん、
だんだん面倒くさくなるやん。
何追求していくのか、
うんうんうん、こだわっててもなっていう感じになる。
そうなんやろか、うん、
きっとこだわるかな、
わかれへん。こだわる人ってもともとこだわってないもん。その
ね、
あの何やろ、迷ってもいい感じ、
うんうんうんうん、
ただまあ時間にちゃんとほら、うんうん、ね、つかないといけなかったらあれやけど、うん、知ってる、だからぼーっとしてたりするから、うん、1回撮影で、うん、福知山に行かなきゃかって、
うん
うん、福知山のスタジオに、うん、で、マネージャーが時間ちゃんと調べてくれるね、うん、何時の何々に乗ってくださいと、うん、でその時たまたま雨がすごい、ほら雨、福知山の夏ど、うんうんうん、いつか何2年ぐらい前、うん、雨すごい降って、うん、なんかこう土砂崩れみたいになって、うん、その雨の害で、そうコウノトリって大阪駅から発の、うん、そのまま福知山まで直行のやつがあるんやけど、うん、それが運休してた時があって、
うん
で、新快速で京都まで行って、うんうんうん、で京都で、天の橋立とかの方に行く、うんうんうん、なんとか線、何線かな、あるやん、
丹後鉄道、
そうそう、みたいなのに乗って、うん、福知山の方に行ってくださいっていうのを、ね、全部もうアレンジしてくれて、うんうん、分かりましたと、
うん、
で、あの新快速ってさ、45分発とか、
うん、
で私あんまり京都方面に行くことがないねん、
うん、
でその日に限ってすごい早く着いて、
うん、
でいつもどっちか言ったら神戸方面に乗ることが多くて、うんうんうん、新快速45分同じ時間に新快速あって気づいたら次は三宮やって
っていうか、あの三宮山で気づかんかいちゃんもすごい
ね、やろ、で芦屋に泊まってるねん、全然何も思えへんかった。
尼崎に着いた時点で気づいてもらわへんかったら、
ほんであのその何よ、芦屋について出た後に、うん、三宮って言ってるから次、へえ、なんで三宮なんやろうな、私京都方面に行くのにって思ってはって気づいて、私あんまり今まで撮影に遅刻というか基本的に撮影に遅刻なんかして行ったことないの、うんうん、怖いやん、いろんな人やっぱり絡んでるから、うん、仕事ってやからっていうので、もう事務所にかける手震えたもん、電話の、
うんうんうん、
で結局1時間ちょっとで間に合ったんかな、いや、うん、遅れたよ、
うんうんうん、
っていうのがあったけど、まあすごい落ち込んで、うん、落ち込んでなんやけど着くまで2時間ぐらいあるから、うんうんうん、だんだんだんだんこんな落ち込んで写真撮られへん方があかんわとかも開き直ってきて着く頃にはもうどうもすいませんっていう感じでさらっというふうに、うん、まあまあ向こうも優しくね、うん、あのしてくださったのでっていうのはあったけど、それあるね、それもあるし、もう一個サンダーバードで大阪方面帰ろう、うん、京都から大阪方面、うん、
分かるね、
帰ろうと思って、
待って、なんで京都から大阪方面に帰るのにサンダーバードに乗ったの、うん、
それはたまたま仕事で遅くなって京都から大阪方面の新快速って結構混むのよ、
混む、
夜遅いっていうか結構遅いの混むのよね、うん、
座られ
て、座りたかったの、疲れてたから、
なるほど、
で今までもそうやって仕事遅くなった時にサンダーバードを乗ったことがあるの、
うん、
でその日に限っていつものその電車のその時刻に乗れなかったのよ、
うん、
でだからあーと思ったらちょうどあサンダーバード1番線って書いてるとか言って、うん、あいつもと番線は違う、本は違うと思ったけど、ガーって走って乗ったら琵琶湖の方に向かってたので
気づいたの、琵琶湖で気づいた、福井で気づいた、
違う違う、な片田を出ましたっていう頃にっていうかほらサンダーバードやから特急券みたいな買わないといけないやん、うんうん、であの車掌さんがを待ってたの、ほんで車掌さん来て、うん、すいません大阪までって言ったらはって言われて、
うん、
反対ですよって言って、ええって言って、もう気づけへんかって3駅ぐらいあの通り越してたけど暗いな、駅暗いなとは思ってたし駅の間一個一個長いなとは思っててんけど、長い長い、うん、ちょうど車両と車両の間に座ってた、あ座ってた、立ってた、それもチューハイ持って、
あかんわ、あかんわ、あかん、もう飲んでたらあかんわ、
そうやねん、もう座ってたから座ってて立ってたから、うん、あんまりこうほらなんか見えへんやん、
そ、うん、
でそんな感じでしてて車掌さんに言われて、すいませんもう今から戻る電車がないですって言われて、で福井まで行って、
うん、
で一泊して
旅やんプチ旅行
そう、私もうサンダーバード見るたびに今でもドキドキするの乗ってないけど最近
あの今もう一個ツッコミどころあってんけど、
何何、
あの座りたいからサンダーバードに乗ったのに、うん、なんで連結のとこで立ってチューハイ飲んでんのって話やな、
違う、そのなんかこねたんよこねたんよそのだからほらいつも福井の方面やから、なんかいつもの大阪の方面は混んでないのにすごい混んでたのよ、俺と思って
そやな、
うん、
まあまあまあ まあでも家事せえへんでよかったからね。
まあ ね
福井のホテルに泊まれたからね。
そう、初めねあれと思って、ホームで始発4時まで待とうかなと思っただけど寒かってん、やっぱり。
いや寒いよ、何月か分かれへんけど、
うんうん、だからそういう経験が何度かあります。逆方向行きパターン
今年はないよね。
ここしばらくはしてないけど、うん、でもたんまに違う方向乗るな。なんでやろう。
飲んでる。
飲んでない。ね、
飲んだら方向感覚はおかしくなる。
まあね、うん、そうかな。
なるなる。私なんか帰ろうと思って、うん、ついこの間も飲んで帰っていった時に、うん、もうなんか帰ってやるとか思って帰った方向が多分一緒に。
なんで帰ってやるやったん。怒ってたん。
ちょっと怒ってて。
え、何、飲みながら。
飲みながらかな。なんかなんやろ、なんかちょっとふんって思って帰ってやると思って、うん、ちゃんと終わりまでやったんやね。で終わってんけどなんか帰るときにふっと行ったら、うん、なんかここ全然知らんって一瞬やで。ほんと多分何メートルぐらいしか歩いてないけど、うん、その時点で私はどこに帰っていいかわからんように
すごいな。
だからやっぱり自転車って私にとってはすごい必須やと思う。
自転車危ないで、飲んでしたら飲酒運転になるからな、
うんうん、でも自転車はほら、なんか自分の行きたいところに行ける。飲んだらもう足で歩くことが疲れてくるし、もうなんやろ、見たことのない景色が目に入った瞬間でもう諦めてしまいたくなる。
そうか、なんかもう酒飲みの人のいろんなこだわりというか言い訳聞いたらやっぱりちょっとおかしいなって、私もなんやろなって思って、トッシーの話聞きながら今つくづく思った
珍しく今日飲んでないしね、かいちゃん。
今日飲んでないね。あ、飲んできたんよもん。だから、
ほんでお化粧じゃないの、かいちゃん。そのちょっと
違う。あ、それは家でさらっと飲んでただけやからあれだけど。
なんで家でもう飲んでんの。
家でパソコン作業しながら飲んで何してんねんみたいな話ですけど。そう、やっぱ寒いからね、なんか持ってこようと思ったの今日、うんうん、だけどこんだけ寒かったらやっぱりちょっと買うのあれやね、はばかるね。はばかるっていうかちょっとなんやろ、もうチューハイとかあんまし飲みたい気せえへんね。どう。
飲む飲む。
あ、そう、
飲める飲める。
家では飲めるけど、外スキー場かっていう状態になってるやん今、うんうん、この寒さ
なってるな。
ってなったらもうやっぱり、もうやっぱりワンカップ大関みたいになるね、気持ちが。
あ、外で、家の中で。
いやいや、外外。
あ、外でだって歩きながら飲めへんもん。
まあね、いや、うん、私も飲めへんけど飲めへんけど
電車の中では飲むけどね
もうお酒話はつきませんが、はい、ここで、彼がセレクトしたお酒を飲みながら聴きたい一曲、 Today's Drinking Music、 それはリアーナ、チアーズ。Taking shots in here. You want one?
so don't nobody start a fight.
Today's Drinking Music はリアーナ、チアーズでした。
はい、何年笑ってたもうまんま飲みたくなるやんみたいな。
そう、ほらやっぱりお酒を飲みながら聴きたい曲っていうのもあるやん、ね、そういうのもちょっとセレクトンやって、セレクション、かわいい、セレクトン、セレクションしてお届けしようと思っております。そう、そこでここで今日のゲストのご紹介なんですけれども、
うん、どこにいてんねやろ、
どこにいてんねやろ、
ゲストどこ、
ね、どこにいてると思いますか、
うん、見えないところ
そう、今日は、脚本家ののりりりちゃん、
あ、りりちゃん、
あわちゃんの脚本を書いてくれているのりりりちゃんをちょっとテレフォンショッキング的に、
いいな、
電話でゲスト、出ていただこうと思います。ちょっとかけてみるな、
はい、
じゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん、あれいくよ、これでこれやな、これやな、よっ、ほら、こっちや、こっちやな、はい、テレフォンショッキングってこんな感じなの、どうし、
うん、
聞こえる、
うん、
プルルン、はや、もし、もしもし、かいです、
リリです、
リリちゃん、笑って、
はい
, 笑って、
笑った、すごい、やっぱり
違う、ほら、笑っていいと思うじゃないの、テレフォンショッキング的やったからと
受けた、受けた
受けた、受けた、よかった、リリちゃん、今日は、ゲストということで、かいのホロヨヤッピアワー、ありがとうございます。
はい、
今どこにいるの、
今は自宅です。
自宅、東京なんよね、リリーちゃんはね。
そうです。
はい、ではリリーちゃん、ちょっと自己紹介なんかをしていただければと思いますが。
はい、乃木リリーです。脚本と作詞をしています。かいちゃんとは29年くらい前に、11PM という番組があったんですが、はい、そこでカバーガールとして出会いました。
はい、
去年はタイちゃんプロデュースの舞台を2つやらせていただいて、
そう
なんですね、すごく楽しかったです。
楽しかったね。
はい。
はい。で、リリーちゃん、そう、私いろいろ聞きたかって、なんか脚本家、リリーちゃんと再会したのは、その、11PM が今から27年って言ってた
?9年くらい前よ。
9年前で、で、そこからしばらくね、連絡取ってたよね。
うんうん、
でも昔はほら、なんか今みたいに携帯とかでつながってたり、メールとか LINE とかでつながってるわけじゃないから、引っ越しを重ねていくと、だんだんこう、ね、連絡が取れなくなって、で、何年前かな、あれ ?4 年 ?3 年前かな、
3年前かな、
ね、Facebook を通じて26年ぶりに再会してね、
再会しました、
そう、見つけたよね
、
そうなんですよ、で、なんかちょいちょいやって話はしてるんだけど、リリちゃんが脚本家になったいきさつとか、なんかそういうのって、今までちゃんと聞いたことなかったから、だからちょっとそういうのも聞きたいなと思ってます。脚本家になった きっかけ、リリちゃんどんな感じなんでしょうか。
ですね、もともとは、映画監督の梶間俊一さんという方に、脚本を書いてみたらと言われたことがきっかけで、始めましたね。
もともとでもその監督に書けばって言われたのは、演劇関係のことしてたってこと、リリちゃん。 その後、私の一緒にテレビ出た時ってタレントモデルだったり、うんうん、ちょっとタレント的な、うん、ほらコメンテーターみたいなというか、うんうん、なんかそういうので一緒に出てたりしてたやん、
うんうん、
でその後にいいよね、
うん
うん、
そう演劇の12歳から演劇を始めて、うん、で舞台や脚本を書いたりしていたんだけども、
そのもともと書いてたよね。そう
でちょっと離れてしまったのがまた逆に、
うん、
始めたの
そう
かっていう形かな、
は
い、
そうかそうか、
うん、
へえ、ね、いろんな賞をリリちゃん取っていまして、
う
ん
う
ん、
へえ、
うん、そう、
もうありがとうございます。リリーちゃん、はじめましてですけど、ね、
そう、リリーちゃん紹介する、はい、トッシー
はじめまして、
トッシーこと青山トシコさん、
はい、
ハッピーアワー推進会の、うん、うん、会長、院長、
院長、
うん、委員長です。
リリーちゃん、よろしくお願いします。
あのリリーちゃんのおかげでというか、あの、はい、ラジオで女優デビューをさせていただけた感じです、
うん、ね、
そう、ありがとうございます。
都市芸達者でね、無茶ぶりしてもな、リリーちゃんもどんどん答えてくれる、うん、ほら、なんていうのか、女優魂がすごく
すごい、
ちょっと鍛えられた感じです、うん、ほんのささやかの時間の間にみんなにすごく突っ込まれて、
うん、
挑むみたいな、
そうかそうか、そう、あ、その監督さんのことも聞きたいな、うんうんうん、梶間監督さんっていう方はどんなお仕事されてる方なんだろう、うん、
あの東映の監督で、うんうん、あの提灯だとか、うんうん、伊豆ホタルの三部作を撮られたり、
うん、
あの今はテレビでの伊藤志郎さんのおかしな刑事シリーズを手掛けて、うんうん、なんか活躍されている監督ですね。
で直接その、まあ、監督と、うん、あと脚本自体を習ったのは、
うん、脚本は、うん、あの金子成人さんというあの大先生なんですけれども、
うんうんうん、
大河の義経を書かれたり、
うん、
あの古くは太陽に吠えろとか西部警察、水戸黄門、忠臣蔵などの名作を書かれた先生から、うん、あのいろいろ本当によく教えていただきました。
へえ、すごいね、そうたる、
ね、
メンバーで、うんうん、
あ、なんかリリーちゃんが遠い、遠い遠い、
うん、ね、
遠
くない、なんか遠いというかすごいこう、
すご
いすごい感じするでしょ、
リリー様みたいな、
やめてください、ね、
そう、なんかショーのことをちょっとね、うん、なんか私、はい、あのカタカナがたくさん多かったからちゃんと覚えてないねんけどさ、うん、リリーちゃん、東京国際映画祭の一環で、うん、そう、これで合ってる、うん、MPA モーションピクチャーアソシエーションと、ええ、日本国際映画著作権協会が長編映画のシノポシスコンテストを行っていて、そのコンテストで大賞とプレジデント特別賞の同時受賞なんだよね。
そうですね、
すごくない、なんかすごくないですか。
ですね、
うん、
もうその賞今はちょっとなくなってしまったんですけど、
賞が、
あ、それがきっかけで脚本の道に本格的に進むことになったかな。
今は主にどんなことしてるんやろう、
今ですね、うん、
ちょうど今関わっている感じ、
うん、あのね、トラックの映画の脚本書き終えまして、
うん、
来月にその撮影が始まります。
ほ
ー、でそれはあの原田大二郎さん と、
うん、
湯原正幸さんが今回出演してくださることになって、はい、なんかあのその原田さんも湯原さんも、うん、あの共にあの菅原文太さんが主演された、
うんうん、
トラック野郎シリーズに出演されていて、
うん、
で今回もそのトリビア要素の詰まった面白い映画になると思うので、
うん、
ぜひあの楽しみにしていてください。
お、面白そう、うん、へえ、楽しみにしてます、
はい、
いつ上がるの、クランクアップ、
これ7月にスタートに減ると思います、
うん、いろいろ変わるもんね、はい、まだ ね、
そうですね、
分かんないけど、へー、あとは他どんなこと、
うん、あと作詞の方は、
うん、
その湯原雅之さんと、あとラブスリーに詞を書かせていただいてます、
うん、ラブスリーっていうのはビリーバンバンと、
う
ん、ね、ビリーバンバンの進むさんとルクプルの藤田さんね、
さん
とブレッド&バターの岩沢さん、
う
ん、3人のユニットよね、うん、へえ、
すごいね、
素晴ら しい歌声なのでこちらもぜひよろしくお願いします。
すごいの大活躍なんです、
ねうんうん、それをあわちゃんを書いていただいて、
そうあわちゃんを書いてくださっていて、
とんでもないです。いつもあの楽しく書かせていただいてます。
ありがとうございます。そんなリリーちゃんが、うん、実は来月、うん、ゲストに来てくれるんです、うん、スタジオに、
はい
うん、ほんまにね、あのラジオじゃなくて、
そう、
あのテレフォンショッキングじゃなくて
来てくれるの。
いやそう楽しみ。
リリーちゃんいろいろ聞きたいところですが、また来月にじっくり聞くので、
はい、
今日はこの辺にしとこうかなと思います、はい、来月お待ちしているので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ありがとうリリーちゃん。
ありがとうございました。
またね。
では
失礼します。
ねえ、ね、すごいね、
すごいね、
うん、いやーいいんやろうか、こんなすごい脚本家とこんなすごいモデルさんと、
いやいやいやいや、
もう一緒に、
うん、何
なんか嬉しいわ
本当、うん、そうでも楽しみやねリリーちゃん、
うん、ねえ、
来月今月はねちょっとあわちゃんはお休みとさせていただきまして、来月ちょっとリリーちゃんスタジオに来ていただいてお話聞きに行くのと、うんうん、リリーちゃんにも出てほしいなあわちゃん。
ね、
そうもともとね役者さんというか演劇の勉強をしてたので、うん、ね、そういうふうにお話をいろいろ伺いたいと思います。はい、はい、皆さんお楽しみにしておいてくださいね。はい、はい、ちょっとしばらく、お店紹介してなかったんけど、トシ、うんうん、会の1000円で楽しめるハッピーアワーのお店紹介っていうコーナー作りました。
なんかすごい嬉しいやん
そうね、でそれあの今日、ま、これずっと言いたくて、多分1回言いかけて途中で終わってると思うんだけど、
どこどこ、
ほら、今日はね東新山橋にある、うん、イタリアンダイニングの HG
え知らん
をご紹介したいと思います、ね、ここランチタイム、うん、ランチスパークリングが300円、安くない？
安い。
ビールも300円
お
という嬉しい価格、
うん、
で私がここのお店を、押す理由はね、
うん、
スパークリングワインってな、
うん、
どのお店も別にそのハッピーアワーに関わらず、うん、炭酸抜けてる店多いんよ。
へえ。
なんかな、なんていうかな、その保存状態によるんやろね。そこでなんか頼んでもそれがあのイタリア料理屋さんとかでもよ、
う
ん、だから多分あんまり飲めへん人が多いんかな、
うん、
で泡抜けてるから、泡が抜けてるスパークリングワインほど美味しくないもんないからね、症状じゃないから、
うんうんうん、そうやね、
うん、そういう意味ではここのスパークリングワインは安定してるの、提供法、提供の状態が、
まあ、よう出るんやろうね。
よう出るのか管理状態がいいのかな、いつ飲んでもシュワシュワ、
お店の人も好きなんや。
好きなんちゃうかな
ね、きっと、
うん、で300円やね、
うんうん、
まあ、5杯ぐらい飲んだりするけどね、
うん、
そう、でそこがおすすめのポイントです、
うん、
へえ、うん。で営業は11時半からで、うん、結構ランチタイムは混み合うので、うん、ゆっくりハッピーアワーを楽しみたいなら、うん、ご予約をおすすめします。
はい、
うん、お店の詳細、
ランチでも予約ができるんや。
そうできるの、
すごい、
うん、で個室みたいな、半個室みたいな席もあるし、うん、ゆったりしたちょっとVIP席みたいなのもあるので、ぜひぜひご予約してみてください、はい、お店の詳細は全国ハッピーアワー推進委員会の Facebook ページにも掲載中です、はい、チェックしてみてくださいね、はい、そうい いでしょ、
いい、
この1000円で楽しめるハッピーアワーのお店紹介、うんうんうん、
行こうね、かいちゃん、
またどんどん、今年も紹介していきたいと思っております、はい。
ハッピーオンバ
ー、心斎橋にある7Sスタジオから私カイがお送りしてきましたカイのほろよいハッピーアワー、カイのほろよいハッピーアワーではお酒を飲みながら聴きたいドリンキングミュージック、リクエストやお得なハッピーアワー情報をお待ちしております。番組ホームページのメールマークをクリックして送ってくださいね、では本日もそろそろこの辺で、また来月第1週水曜日午後10時半にお耳にかかります、ご一緒にハッピーアワーをお過ごしいただけますように。